この母の日に理想とすべき母は一体誰かなと、聖書の中にはたくさんの信仰の勇者たちのことが記されています。その中で皆さんが本当に模範とすべき信仰の母、今日私たちはマリアを選びました。イエス・キリストの母であるマリアです。ルカの福音書の一章のところをお開きください。マリアがエリサベスのところに出かけた様子がこの39節のところから、一章ですけれども39節のところから記されています。エリサベスがマリアに対して素晴らしい言葉をかけるわけですけれども、その後46節のところからマリアが神様を讃えるわけです。46節にこんなふうに記されています。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。これがマリアが神の前にしていたことでした。この主をあがめる、主の偉大さを褒め讃えるということです。しかもこの言葉の実践っていうのを見たときに、習慣的に継続して行っていたことを御言葉は言ってるわけです。一度二度彼女が神様を褒め祀ったわけじゃありません。彼女はそのことを習慣的にしていたと、この御言葉は私たちに教えてくれます。喜びを持って主を賛美したマリア、主を称えたマリア、それには理由がありました。今日私たちはこれからマリアがなぜこのように主を称え続けたのか、神様に感謝を捧げ続けた、賛美を捧げ続けたのは一体なぜだったのか、何が彼女をそのようにさせたのか、私たちは今からそのことをこの御言葉を通して見ていきます。今私たちは2つのことをこの御言葉の中に見ます。大きく2つの理由があったんです。1つは主の偉大な御業ゆえに彼女は神様を称えたんです。神様がなされた素晴らしい御業ゆえにその神様を称えたマリア、もう1つは主の偉大なご性質のゆえに、神様のご性質を彼女は覚えてその方を褒めたたえたんです。そのことがこのマリアの賛美の中に記されているわけです。そのことを今からご一緒に見ていきたいんですが、まずこの主の偉大な御業ゆえに彼女は神様を称えるわけですが、そのことは46節のところから49節の初めに、また51節のところから終わりの55節までに出てくるわけです。マリアは神様のなさった素晴らしい御業を覚えてました。で、3つのことがそこにあります。1つは自分に対する神様の素晴らしい御業です。2つ目は人々に対する神様の素晴らしい御業です。そして3つ目はイスラエルに対する神様の素晴らしい御業で、そのことをもって彼女は神を称えるわけです。その3つのことを今から見ていきます。主の偉大な御業ゆえに彼女が神を称えたわけですが、彼女はまず神様はこんなに素晴らしいことを私にしてくれたというわけです。それが46節から49節の初めのところに出てきます。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。今47節のところをお読みしたんですけども、面白いことをマリアが言ってますでしょ。彼女は神様を称えるんですけども、その神に関して彼女はこういうわけです。我が救い主なる神を。なんで彼女はこんなことを言ったんでしょう。何を彼女は言わんとしてるんでしょう。この言葉から私たち見ることができるのは2つあります。1つはね、 彼女自身、マリア自身、救いが必要である、罪人であるということをちゃんと認識しているんです。自分には救いが必要である。自分自身も罪から救われて神様と和解することが必要なんだ。そのことを彼女ははっきりと認めているんです。ある人々は彼女は聖母であって、救い主の母であるから、救い主よりもはるかに偉い存在であるって。そういうことは、自由に言うことができるかもしれませんが、それは聖書の教えではありません。聖書はマリアが罪のない、完全に正しい人間であったかというと、聖書が教えていることっていうのは、彼女は罪人であったって。彼女は私たちと同じように、あなたと同じように罪があり、罪の救いを必要としていた罪人であると教えています。だから彼女は、我が救いの主なる神って言ってるんです。自分自身に救いが必要だって言う。同時に彼女は、自分から生まれてくるその男の子が誰なのかということをはっきりと知っています。つまり自分から生まれてくる子が救い主であるって。そのことを彼女自身がはっきりと知っていたわけです。というのも、このマリアは、御使いガブリエルからメッセージを受けるわけです。この同じ一章の26節のところからその話が出てきます。御使いガブリエルが神から使わされて、マリアのところにやってくるわけです。で、その御使いの話を聞いて、マリアは非常に戸惑ったというふうに29節の御言葉が教えます。そしてそのマリアに対して、男の子を産むこと、その名をイエスとつけること。主は救いということです。そんな名前をつけなさいと言われたし、32節見てみますと、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。こんなことを天使が、ガブリエルがマリアに告げたわけです。意図高き方。つまり、生まれてくる子は特別な存在であるって。しかも、彼に神はダビデの王位をお与えになるって。私たちはこれを聞いても別に何とも思わないんですけども、ユダヤ人たちにとってはこれは非常に大きな意味があります。というのは、約束の救世主はダビデの家系に生まれるものだからです。ですからガブリエルがこのマリアに教えたかったことっていうのは、あなたの胎に宿っている子、その子は普通の子じゃないって。マリア自身そのことよく知ってました、ね、身ごもるはずのない自分が身ごもったんです。誰によって？聖霊によって。神様の特別な計画があること。その計画というのがまさに神様が長年にわたって約束してこられた救世主の誕生。胎に宿っているのが一体誰なのか、そのことをガブリエルが彼女に告げるわけです。あなたの胎に宿っているのは救世主である、メシアである。またこのエリサベスを訪問したときに、エリサベスが不思議なことをまた言うわけです。同じ一章の43節見てくださいます。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょうなんて、こんなこと言ってます。私の主。この言葉は王とも言えるし、もちろんメシアと取ることもできるわけです。旧約聖書の詩編の110編の中でこんな箇所があります。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右の座についていよ。何のことを言っているのか、詩編の110編の一節のことなんですけども、主が私の主に仰せられるって。この最初の主っていうのは父なる神の話です。ヤーウェの話です。その父なる神様が私の主アドナイに語ってるっていうんです、ね、しかもその内容っていうのが 私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右の座についていなさいって。それが終われば、その私の主が来臨する話です。つまり何の話をしているかというと、ここで言われていることっていうのはメシアの話です。救世主の話です。そこでエリサベツはマリアがやってきたときに、彼女はこのマリアの胎に宿っているのが一体誰なのかということを知っているわけです。マリアのお腹にいるのは普通の子供ではなくて約束されていた救世主なんだって。だから彼女は私の主の母がって言っているんです。その救世主の母が私のところに来られるということは何ということなんだろうって。驚くべきことをエリザベスがマリアに告げたんです。で、一体どこからそんな知恵をエリザベスが得たのかっていうと、御言葉を教えてくれてるんです。41節のところに、エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベスは聖霊に満たされた。ここに答えがあるんです。彼女が自分で思いつきに話したんじゃなかった。聖霊なる神様が彼女のうちに働いて、エリザベスはそのような告白をしたんです。だって神様はイエスが一体誰であるかを知ってるわけですよ、ね。そしてこのエリサベスを通してこのマリアの胎に宿っている男の子が一体誰なのかを明らかにした。あなたの胎に宿っているのはメシア、救世主だって。そうしますとね、マリア自身ガブリエルからも聞かされてるし、このエリサベスからも聞かされてるんです。もう一つ付け加えるとしたら覚えてますでしょ皆さん。ヨセフが、マリアの言い名付けであってヨセフが、マリアが身ごもったことを聞いたときに、彼は正しい人だったので、内密のうちに彼女を晒せようとしたって。そこに天使が現れてガブリエルがヨセフに対して、マリア男の子を見ます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方だ。ガブリエルはヨセフにもこのマリアから生まれてくる子が誰なのかということを明らかにしました。罪から人々を救ってくれる救い主だということを明らかにしたわけです。マリアとヨセフの間にそういった会話がなかったんでしょうか。御言葉はそのことをはっきり教えてはいませんけれども、可能性としてそういったことがあったことは想像することができます。まあ、いずれにしろガブリエルが直接的に、またエリサベスがこのマリアに対して、あなたのお腹にいるのは一体誰なのかということを明らかにしたわけです。ですからマリアは自分は救いが必要な罪人であることを分かってたし、自分の胎に宿っているのがその人間に救いをもたらす救世主であるということを彼女自身は悟っているわけです。そのことがこの最初のところに出てくるわけです。そんな素晴らしい救いの恵みを神様は私に与えてくださった。で、ちょっとそれと関連してるんですけど、二つ目にこの48節と49節を見てみますとね、罪からの救いで、そのことを彼女は神様に感謝しただけじゃない。自分がこの救世主を生むために、世に誕生させるために神様によって用いられた、神によって選ばれたことを彼女は感謝してるんです。ね、救いだけじゃない。彼女が感謝したのは自分が神様によって選ばれてるということです。48節に主はこの卑しい橋ために目を止めてくださったからです。本当にこれから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうって。彼女はよく自分のことが分かっていました。だから彼女は心からこう言ったんです。この卑しい橋ためって、彼女は自分のことをそのように語るわけです。はしため、召使いであったり、しもべを指す言葉ですよね、これ。卑しいっていうのはその身分とか地位とか、そういうものが低いっていうだけじゃない。心が汚れてるとか、そういう意味でも使われる言葉です。ですから彼女が、私は卑しいはしためですって。この一章の38節のところにも、私は主のはしためですなんて語っています。ですから、マリアは自分が 神様の前に立つこともできない、本当に汚れた、罪深い、愚かな存在であるということを認めているし、私は主のしもべに過ぎないんだと。そのことをここで告白するわけです。彼女は自分の中に何一つとして神の前に誇れるものがない存在だということをはっきりと認めているんです。それはなぜかというとね、彼女は正しく自分のことを知ってたからです。自分のことを正しく知っている人っていうのは、私たちのうちの何者も神の前に誇ることができないということを知っています。何者も神の前に誇ることなんかできません。私たちが誇れることは一体何か。それは本当に我々の弱さであり、パウロが言うように私たちの愚かさです。そのことは少し後で触れるとして、自分がそのような存在であるということを正しく知っているし、同時に彼女はそんな自分に対する神様の恵みをちゃんと知っているんです。自分がどのように愚かな罪深いものかっていうのを知ってたマリアは、そんな自分に対して神様がどのように扱ってくださっているのか、そのことを知っているわけです。主は目を留めてくださったと、48節に。私のように罪深い存在、私のようにどうしようもない存在、でも神様はそんな私に目を留めてくださり、そんな私を救ってくださった。で、さっき私たちは救いということを見ました。確かに聖書の中を見たときに、救いっていうと罪からの救いだけじゃない、あるものからの解放も指すわけです。病から解放されたとか、苦しみから解放された、敵から救われた、つまり敵から解放された、そういう意味でもこの言葉を使うわけであって、彼女が言いたかったのは、それほどどうしようもない存在である私に対して神様は憐れみを示してくださって、私をそんなところから高いところに、こんな素晴らしい特権に預かるものへと引き上げてくださった。そのことを彼女はここで告白しながら神様を称えるわけです。だからこれからのうち、どの時代の人々を私を幸せ者と思うでしょうって、私を救い主の母にしてくださった、こんな素晴らしい特権に私を招き入れてくださったって。神様に対するこのマリアの感謝がここに記されたわけですけれども、私たちがどうしても覚えておきたいことっていうのは、彼女は自分自身のことを一度も神の前に感謝してない、自分のことを褒めてないということです。自分のことを誇ってないということです。彼女がしていることは何かっていうと、神様を褒めたたえているんです。神様を誇っているんです。ヘンデリクセンという一人の神学者は、この箇所でマリアが言わんとしたことに関してこんな説明を加えています。どの時代の人々を、どの時代の人々も神を褒めたたえるであろう。なぜなら神が彼女を驚くべき方法で祝されたからである。彼女が知ってほしかったことは、見てください、私は素晴らしい人ですよって。見てください、私はこんなに素晴らしい特権を受けるにふさわしい人間ですよね。一言も言ってないんです。彼女が言いたいことは、こんな特権に預かる資格のないのが私ですって。私は本当に卑しいものだって、どうしようもないものだって、でも神がこんな私のうちに働いてくださって、こんな素晴らしい祝福に私を招いてくださったんです。だから褒められるのは神様なんだって。神様が称えられなきゃいけない。だから彼女のこの告白を見ても、この賛美を見ても、どこにも私は素晴らしいなんて一言も言ってない。彼女がしたかったことは、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び、讃えますって。褒められなきゃいけないのは神様なんです。マリアは霊的な人物でした。霊的な信仰者でした。なぜそう言い切れるかっていうと、彼女のへりくだりがそのことを表しています。 霊的な人っていうのは、へりくだった人々です。私たちの問題っていうのは、私たちは自分のやったこととか、自分の何かしてることっていうのを人前で見せたいもんです。だってそれをすることによってみんなが自分に対する見方を変えてくれるかもしれない。あの人は立派だって。あの人は信仰的だって。でもよく考えてみると、ね、私たち自身をしっかりと神様が見られるように見ると、一体何を誇れます？神様に仕えていてもその動機が完璧かっていうとそうじゃないです。人に対して何か話してても私たちの心の中に浮かんでくる思いであったり考えであったりというのが全て正しいかってそうじゃないです。気づきません皆さん。私はなんと罪深い存在なのかって。イエス、信仰が成長すれば自分の罪深さがもっと見えてきます。信仰が成長している人っていうのは、これまでの自分を誇る生き方から、神の前に謙虚になる生き方へと変わってくるんです。それは自分が正しく見えるからです。ひょっとしたらこれまで私たちは自分のいろんなもの、例えばそれぞれの学歴であったりとか、地位であったりとか、持ち物であったりとか、そういったものを誇ってたかもしれない。しかし、だんだん自分が見えてくることによって、いかにそれが愚かであり、いかにそれが虚しいかっていうのは見えてくる。パウロ自身が、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですと言いました。テモテ第1の手紙の1章の15節のところでね。テモテ第1の1章の15節のところで。彼がこう言ったのは自分がよく分かってたからです。自分は本当に罪深い。こんな愚かな人間は二人と存在しないって。地獄に行くに一番ふさわしい人間、それは私だって。それが本当の私たちの姿なんです。もしあなたがあの人よりもこの人よりも私の方が勝ってると思ってたら、あなたは正しく自分を見てない。神様が分かれば分かるほど自分が見えてきます。その時に私たちは、私の一体何を誇ろうとするんでしょうかって自分の魂に言います。何を誇ろうとするのかって。預言者エレミアはこんなこと言ってます。開けてくださいます。エレミア書の9章です。エレミア書の9章の23節のところ。主はこうおせられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。つわ者は自分の強さを誇るな。富者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていること。私は主であって地に恵みと公義と正義を行う者であり、私がこれらのことを喜ぶからだ。何を誇ろうとするか。この世のいろんなものを誇ったって虚しいことです、皆さん。だってそうでしょ？この世の富は私たちに罪の許しをもたらすもんじゃない。この世の学問は私たちに罪の許しをもたらすもんじゃない。この世の社会的な地位も私たちに救いをもたらすもんじゃない。私たちに一番必要な罪の許しをもたらすものは何か？神様の恵みしかないんです。それが私たちの誇りだって。そして自分自身を見たときに、一体つまんない優越感を持って一体何しようとするんでしょう。あの人より勝ってるって言って優越感を持ったってそれが一体何になるんでしょう。神様おっしゃるんです。それが罪だって。そうやっていつでも人を見下げようとする。人より自分が勝ってると思っている。それが罪なんだって。だってそれは神様の御心に反することだからでしょ。どれほど我々が罪深いのか。 マリアはそのことよくわかってんです。自分のうちに何も誇るものがないって。パウロもそのことをわかってました。自分の弱さを私は誇るって。で、なんで、このような謙虚な人が、このようにへりくだった人が霊的な人なのかって。その答えはね、皆さん。それが、イエス・キリストの歩みだったからです。イエス様はそんな風に生きたんです。すべてのものをお作りになった創造主がこの地上に来てくださった。その救い主は人間に仕えるものとして、しかも人間に罪の許しを与えるために自ら進んで十字架にかかっていかれた。ここまで減り下った神。この方が私と模範なんです。こんな風に謙虚にならなきゃいけないじゃない。謙虚にされていくんです。もしあなたが正しく、神がご覧になってらっしゃるように自分をご覧になれば。私たちに必要なのは、神様あなたが私を見てらっしゃるように、私も正しく自分を見ることができるように。なんでこんなことを考え、なんでこんなことを自慢しようとするのか、なんでこんなことを言おうとするのか、なんでこんなことをしようとしているのか、その背後にある動機を見たときに私たちの罪の汚れっていうのは明らかです。マリアは自分というものをよく知ってました。だから彼女が言えたことは、この卑しいはしためなんです。どうすることもできない。何にもあなたの前に誇ることもできない。一番地獄がふさわしい私をあなたは目を留めてくださり、憐れんでくださったって。そのことを彼女は神様に感謝してるんです。正しく自分を知っていたマリア。その神様の恵みも彼女は正しく知って、それゆえに神様を称えたんです。二つ目に、彼女は、主の偉大な御業が自分に及んだ御業だけじゃない。それは人々に対しても同じように及んでるんだと。神様の偉大な御業の人々の間でなされたことに対して、彼女は目を留めるわけです。51節から見てくださいます。ちょっと飛びますけれども。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力のある者多いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。身腕を持って、神様の力の話をしています。どんなことをなさったのか。神様に逆らう者に対する神の技と、そして神様に従う者に対する神様の技というものがここに記されているわけです。ね、神に逆らう者たちってどういう人々か。自分の力に頼り、自分の知恵に頼り、自分で何でもできるんだと思って神様を必要としてない人。そんな人々が世の中に溢れてるんです。私はこれだけ知恵がある。私はこれだけ経験がある。私はこれだけ富を築き上げてきた。そう言って、神様の前にへりくだるどころか、神よりも自らを高く上げて歩んでいる自信家です。慢心者です。ですからこの中に3つのことが出てきました。心の思いの高ぶっているもの。権力のあるものって、そして、富むものって、みんなそういったものを自慢してたし、そういったものに信頼を置いてたんです。ね、自分の心を自分でできるって。自分の力を、自分の富を、そういうものに頼って歩んでいた人々です。エレミアがこんなこと言いますでしょ。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れるものは呪われよって。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れるものは呪われよって。エレミア書の17章の5節のところでそういうわけですけれども、結局、どの時代にあっても神様がおっしゃっていることは同じなんです。自分の力に信頼して、そういうものに過信して生きている人々、神様を必要としない人々、神様がなくてもやっていけるという人々、そういう人々に対しては神様は厳しい 裁きがあると言ってるんです。マリアそのことを知ってたんです。だって歴史を振り返ってみたらそのこと明らかだからです。覚えてます?ダビデ王様の時に、もちろんサウルがその時は王でしたけれども、ペリシテ人がやってきました。ペリシテ人はイスラエルの神を殴りました。ね、そしてみんなその神様をその嘲笑い、神様を罵るような言葉を聞いたときに、彼らはどうすることもできなかった。恐ろしかったからです。だって、彼らの戦士はゴリアテというような大男でした。どうすることもできない。でもダビデは違った。ダビデは出て行って、そして、こいつは一体何者だっていうわけです。神様をこのように愚弄するとはって。そして、ご存知のように彼は石ころ一個でもって、ゴリアテをやっつけてしまう。彼らは自信があったんですよ。自分の体はこんなに大きいし、こんなに力があるし、経験があるからって。でもそれは神の前には全くないものに等しかった。またある時、アッシリアがユダを攻めました。ちょうどあのヒゼキヤ王様の時です。アッシリアの王はイスラエルの人々に対して、一体お前は何により頼んでいるのか。この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちを主に信頼させようとするが、ごまかされるな。こうしてアッシリアの王の使いたちは、アッシリアの王の言葉として、ヒゼキヤが言っていることに耳を傾けていけないって。なんでお前たちの神が、我々の手からお前たちを救い出すことができるかって。今まで他の町々で行われた技を見てみろって。どの神々が我々の手から彼らを守ったかって。アッシリアの王たちはそういうわけです。イスラエルとて同じだって。どんな神が私たちに立ち向かうことができるのかって。ご存知のように、神様は一日のうちに18万5千人のアッシリア人を滅ぼすんです。神の前には18万であろうと100万であろうと1000万であろうと一瞬のうちです。神様にとって不可能なことが何一つない。悲しいことにその神の前にその神様を信頼して歩もうとする人が少ないことなんです。その神に信頼するよりもなお自分の力に、なお自分の知恵に神以外のもので信頼して生きようとしている。マリアは知ってるんです。そのような人々に対して神様がどのようなことをなさったのか。しかし逆に神様に従う者に対して神様が何をなさったのか、そのことをマリアは知ってました。低い者を52節、高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ち足らせ。人々から虐げられた者に対して神様は素晴らしい祝福を与えてくれるって。飢えた者に対して本当の良きもの、渇きを与えてくれ、満足を与えてくれるって。そうして神は、神を敬う者たちに対して素晴らしい祝福を与えてこられた。マリアはそのことを知ってるんです。ね、皆さん。私たちはこのマリアよりも、神様のなさった過去のすべての御業を知ってる者たちです。だって聖書があるから。我々は旧約の時代において神様がどんなことをなさったのか、新約の時代でどんなことをなさったのか、彼ら以上に知ってるんです。ならどうして彼ら以上にこの神を信頼しないのかです。この方だけが素晴らしい祝福を与えてくださる神です。そして私たちは覚えなきゃいけないことっていうのが、今こうやって私たちが生かされていること自体が神様の恵みだからです。しっかりと過去を振り返って、どんなことを神様がなさったのかしっかり覚えて、そして今日から何をすべきかを考えて生きていくことです。神を信頼して歩むことです。マリアはそのことをしっかりと覚えて、過去の様々な人々になさった神様の素晴らしい御業を覚えて、その神様を称えたんです。主の偉大な御業ゆえに、 マリアは神を讃えました。どんな素晴らしいことを神様がなさったのか。最初に彼女が言ったのは、神が自分に対してくれた素晴らしい御業。二つ目に、人々の間でなされた素晴らしい御業。もう一つあるのは、今度はイスラエルに対する神様の素晴らしい御業を覚えて、そのことを神様に感謝するんです。54節と55節見てくださいます。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りですって。イスラエルをお助けになったって。神がイスラエルの民を助けてこられた。しかも、アブラハムに対して与えられた約束というものを神様はちゃんと覚えてらっしゃるって言うんです。そういう神なんだって言うんです。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えてらっしゃるって。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えてらっしゃる。詩編の98編の一節のところに出てきます。つまりね、皆さん。マリアは、このイスラエルの民に対して神様がしてこられたことっていうのは、神がアブラハムにその昔に約束されたことをちゃんと神様覚えておられて、その約束に沿ってイスラエルの民を守っておられ、祝しておられる。そしてこれから先も神はイスラエルを祝していかれる。なぜか、神がアブラハムに約束されたからです。マリアはそのことを知ってるんです。神様は約束されたことを必ず守られる方。そのように真実なお方だって。そして彼女はその神様を讃えるわけです。マリアが神様を讃えたそのわけ。主がなされた偉大な御業ゆえにって。それが一つ目です。三つありましたね。自分に対する御業と、人々に対する御業と、そしてイスラエルに対する御業。これが一つ目に彼女が神様を讃えた理由です。二つ目の理由。神様の偉大な御業だけじゃない。今度は神様の偉大なご性質のゆえに、マリアは神様を讃えるんです。49節と50節に戻ってみてください。49節のところに力ある方がって言ってます。私の大きなことをしてくださった。まず一つ目に、マリアは自分の神様がどういう神様なのかよく知ってたんです。そのことがここに記されている。私の神は力ある神様なんだって。他のいかなるものも比較することのできないものだって。全能の神だって言うんです。このもう一度出来事っていうものを考えてみてください。マリアは身ごもったんです。その知らせをガブリエルから聞きました。彼女はそのガブリエルに言うんです。どうしてそのようなことになり得ましょう？私はまだ男の人を知りませんのに。一章の34節のところに。ありえないことですって。そのように彼女が言うんです。しかし、御使いガブリエルは35節から言うんです。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを追います。それへ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。そういう話をするんです。ね、そして37節に、神にとって不可能なことは一つもありませんって。その言葉を聞いてマリアは十分だったんです。神様にとって不可能なことは一つもない。ということは、どんなことでもできるってことでしょ？できなければ神じゃないんですもん。ですからここでマリアは言ったことは正直な話です。どうしてそんなことがありえましょうって。でもガブリエルが教えたのは神だからできるんだよって。絶対人間的には不可能と思えることでも神がそのようになそうとしたらそうなるんだって。だから神なんだって。マリアよと。あなたが諸女なことは知ってるって。でも神様はあなたを通して一人の男の子を与えるって。そのような技を神がなされたんだ。神にはどんなことでもできるんだ。それを聞いたときにマリアはこう言うんです。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。これが彼女の信仰だったんです。いいです、皆さん。マリア自身そんなこと言われても理解できないし、 わかんないけども。で、そこで終わんなかったんです。でも神様がそうおっしゃるんだったら、私は信頼しますって。私は信じますって。あなたはどんなことでもできる全能の神だから。そのお言葉通りになりますよ。これが彼女の信仰だったんです。彼女は、私の神様は力ある神様。私の神様は全能のどんなことでもできる神だということを知ってるんです。二つ目、49節のところ出てきます。その皆は清くって。皆っていうと、もう皆さんご存知のように、これは名前のことを言ってるんじゃない。その人そのものを指すわけです。つまりここでマリアが言ってるのは、私の神様は清い神様だって言ってるんです。他のいかなるものとも比較できない神様。あらゆるものの中で最も清い、正しいお方。それが神なんだって言うんです。だから神様は罪を憎んでるんです。どんな罪も見過ごすことができないんです。神は清い、正しいお方だから。神様が清い、正しい方だっていうことをちょっと考えてみてください。その清い、正しい方の前に一体、立つことのできる人は誰です？その方の前に立つって考えるだけで恐れが出てきません？正直言ってそれは、敬うって恐れではなくて、怖いって恐れです。だって我々場所をわきまえるじゃないですか。わきまえてると思ってるかもしれませんけど。それだけかもしれないけども、少なくとも我々は場所によって緊張するときがあります。神の前に立つことが恐ろしく感じるのはなぜか。それは自分の罪深さを知ってるからでしょ。どうです皆さん。あなたは神の前に立つことができます？マリアは神が清い方だっていうのを知ってたんです。で、その方が清い正しい方だっていうことが分かれば分かるほど、一体私は何者なのかって言うんです。私は罪に汚れたものに過ぎないって。私はこの方の前に立つ資格もないし、この方の恵みをいただく資格もないし、救われる資格なんかない存在だって。ましてや。神様によって用いられるなんて、全く私にはそんな資格がないって。神様を正しく知った人、その人は確実に自分を正しく知ります。ちょうどマリアが、信仰者の、その勇者たちがみんな私たちに告白してくれるのはそういうことです。彼女は神様が清い正しい方だって知ってました。そして、その神様の目に映っている自分を正しく見たんです。私は、はしためです。癒し、はしためです。でもそこで終わってたら絶望で終わるんです。だから、マリアもこう言ってくれるんです。その皆は清くのその後50節、その憐れみは、世々にわたっております。そんなものに神様の憐れみがあるって。私の神は憐れみ深いお方だって。そのことを彼女はしっかりと覚えているわけです。神様の確固たる不動の愛の話です。罪の中にあって苦しんでいる人々に対して、罪のもたらす結果によって苦しんでいる人々に対して神様の愛があるという話です。ね、皆さん。我々が苦しむのはなぜか、罪が原因しているんです。だってアダムとエヴァを神様お作りになった時、彼らは悩んでました？彼らは悲しんでました。罪がなかった時にはそういったことは全くなかったんです。罪が入り込むことによって我々苦しむんです。悲しむんです。なぜかっていうと、我々の中にはいつまでも自分の好きなことをしていきたい、自分の思い通りに生きていきたいという思いがあるんです。みんなクリスチャンだったら分かってるんです。神様に喜ばれることをしていくことが正しいんだ。神様の前に正しいことをしていくべきだって。そう分かってはいるんだけれども、そう歩みたくない思いがあるんです。これぐらいのことは神様多めに見てくれるって。神様許しの神様だから何をしたって構わないんだって。都合よく御言葉を解釈し始めるんです。 自分の都合の良い神様に、神様を変えてってしまうんです。だから私たちの内から喜びがすぐになくなってしまうんです。我々の内からすぐに感謝がなくなってしまうんです。私たちが本当に喜びに満たされ続けるために、感謝に溢れ続けていくために必要なことは何かって、もう我々が学んできているように神様の前に正しく歩み続けていくことです。しかもそれは神様が助けてくれるんです。だから憐れん深い神なんです。神様は私たちが自分の力でそんな神の前に正しい生き方ができるかできないかご存知です。僕らみんな助けが必要なものです。我々こうして礼拝に来ても我々は神の前に何度も何度も神の前に助けを求めていません。神様どうぞ私がこうしてあなたを崇めているときに他の思いが入ってこないように。私がこうして崇めているときに良くない思いが私の心を支配しないように。だってその瞬間に我々神様のことを忘れるじゃないですか。どんな時でも我々神の助けが必要なんです。憐れん深い神様はそういう助けを私たちに与え続けてくれるんです。すごい方だと思いません？ここまで私たちのことを理解して、ここまで私たちの弱さを分かってください。ここまで私たちを助け続けてくださる神様です。神はあなたや私のことをかわいそうに思ってくださっているんです。そして私たちに手を差し伸べてくださった。マリアはそのことをよく知ってるんです。私の神は清い方だって。しかし私の神は憐れみ深い神様だって。だからどんな人にも神様は憐れみを持って接してくださる。どんな人の罪も神様は憐れみを持って許してくださる。ただし条件があることにお気づきになりました。50節。主を恐れかしこむものになんです。ね。死を恐れかしこむってどういうことなのか。一人の神学者がこう言います。ゲルデン・ヒューズという神学者ですけれども、死に対して畏敬、また尊敬の念を抱くことである。これは死を恐れることではない。しかし神の御心に反することを避けること、また彼を喜ばせることに励むことによって彼を崇めることであるって。これが主を恐れることだって。簡単でしょ？神様が忌み嫌われること、神が憎まれることから離れて、神が喜ばれることをしていきなさいって言うんです。ね、神様心から敬って歩んでいきなさいって言うんです。それがこの恐れるという生き方であるって。心と思いが神様に対する敬虔な尊敬によって満たされている人とも言うことができるでしょう。そういう人はその生き方が明らかにするんです。神の喜ばれることを選び、神の憎まれることから離れていくって。ここでマリアが私たちに教えてくれることは、確かにどんな罪人でも神様を憐れんでくださるし、神様許しを与えてくださる。しかし、その許しを、その憐れみを自分のものとするためには、その人が神の前に恐れるものにならなきゃいけないって。私たちの問題っていうのは神様に対して感謝を捨てないことであるって。我々人間の問題っていうのは神様がいらっしゃるのにその神を神として認めようともしないし、その神様にふさわしい尊敬を、敬意を払おうとしないんです。そうして神様を無視して神様に逆らってんです。そういう生き方をやめて神様の憐れみをいただこうとするんだったら、神の前にその神を神として認めて受け入れて、その方に心からなる敬意を表すことです。ですからね、皆さん、なんでその人間が神様を恐れないのかって。もうすでに我々見てきたように、私たちの問題というのは、自分の思い通りに生きる、その生き方の邪魔をするものは何であっても、我々にとっては不必要な存在なんです。神は必要としないんです、我々にとって。必要なのは、私たちの願いを聞いてくれる神様でしかならない。そういう神様が必要だって。だから神に従っていこうと私たちはしないわけです。 でもね、我々が覚えなきゃいけないのは、神様は私たちに憐れみを示してくださってるし、神様は私たちを憐れんでくださろうとしてるんです。ですから、もしあなたが神様のその憐れみを無視して、拒んで、それゆえに永遠の裁きに至ったって、神様に文句を言う筋合いはないんです。だってその人がそのような選択をしたからです。神が憐れんでおられなかったんじゃないんだ。神は憐れんでた。神が許さないって言ったんじゃない。許すって言った。でもその許しを拒んだから許されないんです。人々が地獄に何で行くのか。それは彼らがそれを選択したからです。神の憐れみを拒んだからです。マリアが教えてくれるのは、その神様の憐れみというのは、死を恐れかしこむ者に世々にわたって及ぶんだって。マリアという人物を今我々は見てきました。非常に霊的な人物です。主を恐れ、主の前にへり下り、その約束に信頼し、そして主を褒めたたえながら生きた人物です。彼女は常にこの神様のことを覚えたんです。神のなさった御業を覚え、神様の素晴らしいご性質を覚えたんです。道理で主がこの姉妹を救い主に母として選んだのか。わかりますでしょ？こういう人物だったからです。罪がなかったんじゃない。でもこのように神様を崇めて、神様に従っていく歩みをしていた人物を神様選ばれて、神様を用いたんです。で、皆さん、私たちが覚えなきゃいけないのはね、あなたは救い主の母になることはできません。でも、神によって用いられることは可能です。マリアも、神様によって用いられたんです。神様の栄光のために。あなたもそのために用いられることが可能なんです。どうしたらいいのか、我々見てきました。神様は神様を心から愛し、信頼し、従う者を用いてくださる。あなたを使ってくださるんです。そのことをあなたが望むならば。皆さんにチャレンジしたいことは何かって。主に用いられるものになってください。あなたは主によって大いに用いられます。もうすでに遅いわとか手遅れだなんて、そんな不信仰のことを言うんではなくて、まだ残ってんです。時間が。それが1分であろうと、1時間であろうと、何日であろうと、何年であろうと。問題は今からです。主よ、どうぞ私を、あなたがマリアを用いたように私を用いてほしい。あなたの素晴らしさを証しするものとして私を用いてください。神様は使ってくださる。この信仰の私たちの先輩であるマリアに習って歩むことです。そして神様がどんなふうにあなたを使ってくださるのか期待しながら。真なる神様、この時間を感謝します。ここにいらっしゃるご婦人方一人一人を神様強めてくださるように、またご婦人方だけでなく若い人たちも男性の皆さんもみんなを神様励ましてください。我々にはあなたが必要です。私たちがあなたを正しく見ることができるように、そして正しい態度を持ってあなたに従っていくことができるように、どうぞ一人一人を助けてください。神様、この中に主をどうぞ私を使ってくださいと自らを委ね、そしてそのあなたにとって役に立つ器として用いられることを今決心し、そのように歩んでいこうとする人々が与えられていることを期待します。どうぞそういう人を神様祝してください。そしてあなたが約束し、そしてあなたがこれまでに多くの人々を用いられたように、その一人一人を用いてください。あなたの栄光のために。どうぞ一人一人の上に、素晴らしい祝福をあなたが与えてくださいますように。そのことを願い、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。